2. 特集、みんなで子育て、生まれる笑顔。 SDGs17 パートナーシップで目標を達成しよう。 3. すべての人に健康と福祉を。核家族化や共働きが進み、子育てと仕事や家事に追われ、余裕がなくなる家庭も少なくありません。それにより、子育て中に孤独を感じたり、悩んだりすることがあるかもしれません。そんな時、慣れ親しんだ地域の人に子供を預けられる支援の仕組みがあります。この仕組みを支えるのは、愛情を持って子供に接する地域の皆さん。できる人ができる時にできる範囲で、みんなで助け合う、そんなファミリーサポートセンターの仕組みや魅力を紹介します。ファミリーサポートって何？子育てを助けてほしい人とお手伝いできる人をつなぎ、地域の中で助け合いながら子育てをお手伝いする仕組みです。ファミリーサポートの仕組みの説明です。ファミリーサポートは、依頼会員、協力会員、ファミサポアドバイザーの3組で構成されています。依頼会員、助けてほしい人、0歳から小学6年生の子供を持つ人、協力会員、お手伝いできる人、養成講座を修了した20歳以上の人、ファミサポアドバイザー、センター職員、依頼会員と協力会員の間をつなぎます。依頼会員がファミリーサポートを依頼し、終了するまでの過程は7つです。1、依頼会員がファミリーサポートアドバイザーに依頼を申し込み。2、ファミサポアドバイザーが協力会員へ活動依頼。3、ファミサポアドバイザーが依頼会員へ協力会員紹介。4、3社で事前打ち合わせ。5、協力会員がサポート活動。6、依頼会員が協力会員へ料金支払い。7、協力会員がファミサポアドバイザーへ報告書提出。仕組みの説明、終わり。よくある質問で解説。ファミサポの取説。クエスチョン。どんな依頼ができるの？産後で慌ただしい。上の子と代わりに遊んでほしい。外出している間、子供を預かってほしい。たまにはちょっとリフレッシュしたい。子供の習い事の送迎をお願いしたい。仕事でお迎えに行けないから代わりに迎えに行ってほしい。クエスチョン、いくらかかるの？サポート内容と時間で料金が決まります。子供一人1時間あたりの金額。通常サポート、月曜日から土曜日、8時から18時、600円。月曜日から土曜日、8時から18時以外の時間。日、祝含む、700円。当日サポート。月曜日から土曜日、8時から18時、800円。月曜日から土曜日、8時から18時以外の時間。日、祝含む、900円。病児、病後児サポート。月曜日から土曜日、8時から18時、800円。月曜日から土曜日、8時から18時以外の時間、日、祝含む、900円。生活保護費、児童扶養手当、福祉医療費受給者や、障害者手帳交付世帯、市民税非課税世帯は、半額の助成が受けられます。クエスチョン、当日、急に依頼しても大丈夫？原則、7日前までの申し込みが必要ですが、急な依頼でもサポートできる会員がいれば利用できます。当日サポート、開始前に要打ち合わせ。 クエスチョン。託児場所を選べるの？お互いの希望に合わせて選べます。依頼会員宅、協力会員宅、児童館等の公共施設。クエスチョン。どのくらいの人が登録しているの？依頼会員が増加していて、協力会員が足りていません。依頼会員、1100人。依頼協力会員、30人。協力会員、134人。令和5年度末現在。クエスチョン。保育士等の資格がなくても協力できる？子供が好き、子育てしている人を応援したいという気持ちがあり、養成講習会をすべて受講した人であれば、誰でも協力会員になれます。保育士等の有資格者は一部の受講を免除。クエスチョン。どんな活動内容が多いの？保護者不在時の託児依頼が多数。送迎など短時間で気軽に協力できる依頼のニーズも高まっています。令和5年度実績の依頼数トップ8。習い事への送迎、託児等315件。保育施設、登園前の託児、233件。短時間、臨時就労時の託児、126件。産前、産後の育児補助、110件。保育施設の帰宅後の託児、104件。障害を持つ子の送迎、託児、99件。保育施設や学校の休暇時の託児、84件。保護者外出時の託児、74件。気軽にご連絡ください。安曇野市ファミリーサポートセンター、社会福祉法人安曇野市社会福祉協議会地域福祉課子育て支援係、電話 71-1125、所在地安曇野市折金烏川 2132-6、折金老人福祉センター憩いの里うらら内、詳しくはホームページで、二次元コードが掲載されています。ファミリーサポートの活動の様子を伝える写真が掲載されています。
2-1、助けてもらっている人&お手伝いしている人の本音トーク。ファミサポを活用している人とサポートしている人に話を聞きました。協力会員浜博美さん、48歳。協力会員15年目の写真が掲載されています。会員になったきっかけは、ワンオペ育児の中で、いざという時の保険として依頼会員に登録しました。結局利用しませんでしたが、自分も苦労したので、今度は少しでも力になりたいと思い、協力会員に登録しました。初めて引き受けた時の気持ちは、不安もありましたが、最初は集団での託児や送迎など簡単な依頼になるよう、ファミリーサポートセンター、以下ファミサポ職員が調整してくれるので、徐々に慣れることができました。今では依頼会員やお子さんが、我が子、我が孫のようで可愛くて仕方がないです。少しでもママの癒しや力になれればと思います。協力会員の魅力は何ですか？数年にわたって関わる家族もいて、成長していく姿が感慨深いです。年賀状やお礼の手紙をもらったり、大きくなってからも遊びに来てくれたりと、やりとりが続くのも嬉しいです。また、会員さんに、親以外と関わりを持つのは、子供にとってもいい経験になると言ってもらったことがあります。私の娘たちも都合が合えば一緒に遊び、子供をとても可愛がっていて、彼女たちの成長にも役立っていると感じます。浜さんに出会えてよかった。またひろちゃん家行こうかなと。子供が言っていて、 本当に楽しかったことがわかる、といった言葉をいただき、温かい気持ちになれます。子どもたちと触れ合える貴重な時間を、いろんな人に楽しんでほしいです。依頼会員の平林優奈さん、さなちゃんの写真が掲載されています。会員になったきっかけは、夫や両親は働いていて、すぐに頼れる状態ではなく、妊娠中から不安でいっぱいでした。妊娠中に仮登録し、出産直後から利用し始めました。家に来て子供を見てくれるので、その間に買い物に行ったり、家事をしたり、休んだりしています。利用してみてどうですか？子供の泣く声を聞くと、自分が何とかしないと、と落ち着かないのですが、ファミサポのベテラン協力会員さんは、あやすのも上手で、すべて安心してお任せでき、とても助かります。遊び方を教えてもらえるし、こんなことができるようになったねと、成長を一緒に見守ってくれる人がいることが、とても嬉しいです。出産前は、子育ては子供につきっきりでつらいというイメージがありましたが、2、3時間自分の時間があるだけで全然違います。ファミサポのおかげで育児生活を送れているし、余裕を持って子供に接することができるので、子育てが楽しいです。協力会員、宮尾美幸さん、62歳。協力会員、17年目の写真が掲載されています。会員になったきっかけは、私自身正社員として働きながら子育てをしていましたが、子供が小学生になる際に、どうしても両立ができず、専業主婦になりました。ちょっとした手助けがあれば、仕事を続けられたという思いがあり、同じような思いを持つ人の助けになれればと、協力会員になりました。印象に残っていることは、中には10年近くの付き合いになる家族もいて、成長を見るのがとても楽しみです。以前、託児を終えて帰宅しようとしたところ、子供が、みゆきさん帰っちゃったと泣いているとお母さんが呼びに来てくれて、延長して遊ぶという嬉しい出来事がありました。また、ある依頼者には、ファミサポは親戚でもママ友でもないから、何でも話せて気が楽と言われたことが特に印象に残っています。おせっかいを焼かず、程よい距離感を大切にしながら、親を支えられる存在でありたいです。困った経験はありますか？なかなか懐いてもらえず、泣き止まなくて困ったことがあります。ですが、そんな時は、ファミサポ職員にすぐに相談し、対応を一緒に考えてもらえるので、心強いです。協力会員に興味がある人へ、あれこれやってあげなきゃと過度に意気込んだり、頑張ったりする必要はありません。相手の、これをやってほしいという話をよく聞き、できるだけ答え、寄り添うだけで大丈夫。昔、近所同士で助け合っていた頃のように、できる人ができるときに気軽に手助けする仲間が増えると嬉しいです。依頼会員、小畑由紀子さん、翔ちゃんの写真が掲載されています。初めて依頼したときはどんな気持ちでしたか？児童館でファミサポを利用している様子を見たり、一緒に遊んでもらったりしたことがあったので、安心して利用し始めました。ファミサポ職員がうまく調整してくれて、ベテランの方や知り合いを紹介してもらったこともあり、当初から困ったことはありません。また、新しい協力会員さんにお願いする場合には、必ず事前打ち合わせがあり、ファミサポ職員も同席してサポートしてくれます。こちらの希望を伝えるとともに、相手の人柄を知ることができるので、心置きなく依頼できます。利用してみてどうですか？上の子の参観日や検診、通院などの際に、月1回程度利用しています。おやつやおむつなど、必要なものを用意しておけば、その中でうまくやってくれるし、打ち合わせで、やってほしいこと、やってほしくないことを伝えられるので、気兼ねなくお願いでき、とても助かります。我が子はもともと人懐こいタイプなので、うずることもなく楽しそうに託児に行っています。我が家も使っています。南さんちの例。依頼会員、南千夏さん。協力会員、浜博美さん。 ファミリーサポートの写真が4枚掲載されています。13時、ママバイバイと手を振るゆずはちゃん。早速お気に入りのおもちゃで遊び出します。13時30分、ママに持たせてもらったお弁当をいただきます。上手にペロリと食べられました。16時、学校がお休みだった浜さんの娘さんが一緒に遊んでくれました。シャボン玉を追いかけて上機嫌。18時、お迎え前に一眠りしてすっきり、もっと遊びたいとおねだりすることも、また遊ぼうね。笑顔を支える人になりませんか？協力会員養成講習会。日時、1、6月28日金曜日、9時15分から15時30分。2、7月10日水曜日、9時30分から15時30分。3、8月31日土曜日、10時から16時。4. 9月5日木曜日、9時30分から15時30分。5. 9月18日水曜日、10時から15時45分。講習内容。1. 制度・登録の説明。子どもの栄養と食生活。保育の心。2. 今時の子育て事情とは。子どもに多い病気とその対応など。3. 子どもの心の発達、応急処置と救急救命、リスクマネジメント講習。4. 発達障害の理解と支援、チャイルドシートの取り付け方など。5. 児童館での託児に参加、実践、実際の活動を聞いてみようなど。場所、堀金老人福祉センター。対象、1、市内在住で20歳以上の人。2、子育て世代を応援したい人、子供が好きな人。3、受講後、協力会員として活動できる人。申し込み、6月26日水曜日までに、Google フォームから、またはファミリーサポートセンターへ電話で、問い合わせ、ファミリーサポートセンター、電話 71-1125。詳細はホームページで、ホームページの二次元コードがあります。Google フォームの二次元コードがあります。